第43回、私からの人権メッセージ、2022年度、作文募集。説明。これは A4 版、縦型、カラー、両面のチラシです。説明終わり。発行、堺市人権教育推進協議会、2022年6月制作。判例。1. 表面と裏面があります。2. 目次を作りました。2. 音声化のために説明を加えています。判例終わり。目次。募集期間。応募資格。テーマ。応募方法。審査。特選作品及び入選作品の公表。表彰式、メッセージ発表。その他。応募先、問い合わせ先。主催、講演。2021年度受賞作品より、抜粋。目次終わり。表面。第43回、私からの人権メッセージ、2022年度、作文募集。温かい人間関係あふれる町。家庭や学校、職場、地域など、日常の関わりの中で得た経験を通して、みんなが共に幸せに生きるためにできることを一緒に考えてみませんか。あなたからの人権メッセージを募集します。募集期間。2022年、令和4年、7月1日金曜日から、9月2日金曜日まで。応募資格、堺市内に、在住、在学、在勤の方なら、どなたでも応募できます。テーマ。同和問題、女性の人権、障害者の人権、外国人の人権、子どもの人権、高齢者の人権、LGBT など性的マイノリティの人権、平和問題、環境問題、HIV 感染者、ハンセン病回復者等の人権、犯罪被害者やその家族の人権、インターネットと人権、SDGs、持続可能な開発目標、セーフシティ堺、憲法と人権、新型コロナウイルス感染症に関連する人権問題、その他、様々な人権について。SDGs、誰一人取り残さないという理念をもって、2015年の国連サミットで採択された。2030年までに達成を目指す国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成されている。セーフシティ堺、女性や子供をはじめ、すべての市民の安全、安心に向けた取り組み。応募方法。括弧1、個人応募。400字詰め原稿用紙を使用してください。パソコンによる印字も可。字数は400字から1200字程度。応募作文の表に、題名、名前、作文のテーマ、裏に住所、連絡先の電話番号、年齢を明記し、以下の応募先に郵送、または持参してください。括弧2、団体応募、学校等の団体で応募される場合、400字詰め原稿用紙、またはマス目入り用紙を使用してください。字数は400字から1200字程度。応募作文の表に、題名、名前、学校の場合は学年、作文のテーマを明記してください。審査。審査会を設け、特選20編及び入選30編を選びます。特選及び入選の方には、11月に通知します。特選作品及び入選作品の公表。掲載にあたっては、 作文の趣旨を損なわない範囲で一部修正する場合があります。公表にあたっては、原則として名前を、児童生徒は学年も掲載します。表彰式メッセージ発表。特選作品に選考された20名の方を、人権を守る市民の集い、12月上旬開催予定で表彰します。代表4名の方には、作文を発表していただきます。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止等とすることがあります。その他、括弧1、応募者には参加賞を進呈します。括弧2、応募は、個人のオリジナルで、未発表の作文に限ります。ただし、2021年9月9日以降に書かれたものとします。括弧3、特選及び入選の方には、賞状及び記念品を贈呈します。括弧4、特選作品は、作品集及び当協議会ホームページ等に掲載します。括弧5、特選作品及び入選作品の著作権は、堺市人権教育推進協議会に帰属します。括弧6、応募作文は返却しません。括弧7、応募者の個人情報は、本事業の目的以外には使用しません。応募先、問い合わせ先。郵便番号 590-0078 堺市堺区南河原町 3-1 堺市役所人権推進課内堺市人権教育推進協議会私からの人権メッセージ係電話 072-221-9280 ファックス 072-228-8070ホームページ https://www.jinkenkyo.jp 主催講演主催堺市人権教育推進協議会堺市人権教育推進協議会のロゴがあります。人が二人並んだイメージで、アルファベットの M のようです。講演、堺市、堺市教育委員会。イラスト。説明。青色で、私たちの町堺から、人権文化の花を咲かせようの文字。漢字、花の文字は、ピンク色でイラスト化されて描かれています。説明終わり。イラスト終わり。裏面。2021年度受賞作品より抜粋。障害者の人権より小学生。人権とは、人の権利であり、すべての人々が人間らしく生きる権利で生まれながらに持っている権利であって、誰にとっても大切なもの。日常の思いやりの気持ちによって守らなければならないものです。私には、障害のある弟がいます。話すことも立ったりすることも歩くこともできません。だから、お母さん、お父さん、私も手伝って、いろんなことをやっています。外を歩いていると、どうして、車椅子に乗っている弟をじろじろ見るのか不思議でした。私には当たり前で、普通のことだと思うから、わからなかったら、私とお母さんに聞いてくれたらいいのにと思いました。お母さんは、弟の車椅子を押して電車に乗るとき、いつも段が大変そうです。そんなときに、声をかけてくれる人がいると、いつもありがとうございますと何回も言っています。だから私も障害のある人が生活しやすいように思いやり助ける気持ちが当たり前になるように声をかけたり 困っている人がいたら、手伝ってあげられたらいいなと思います。自分の経験を生かしてより中学生。僕が人権について深く思うことは、女性の人権、男女差別についてです。上司が、君、女だからねえ、こんな仕事任せられないねえと、性別を理由にした差別があるのを聞いたことがあります。もちろん、僕はおかしいと考えます。女性と男性の体の構造は違いますが、料理は女がやるんだなどは差別で、料理が好きな男性がいるかもしれないのに決めつけるのは良くないと思いました。僕は、幼稚園児から小学5年生までは、可愛いものが大好きでした。でも、突然気持ち悪くなって、自分を変えました。ピンク色のスカートや、派手な色の服を着るのをやめ、ズボンや暗い服ばかりを着るようになりました。中学生になり、自然に自分のことを僕と呼ぶようになり、学校の友達にはよくなんで僕なの?と聞かれました。ほとんどの人は気にせず接してくれるので嬉しいです。今は小学6年生の時よりも自分を出せている気がします。中2の5月、髪をバッサリ切って自分の好きな自分になれました。これからも自分らしく生きていきます。その一心で命は救えるより高校生。最近いじめで自殺したという記事を目にした。それを読んで私も以前いじめを受けた過去を思い出した。友達、あるいは親友だった人たちからのいじめであった。毎日のように逃げられ、透明人間扱い、容姿の誹謗中傷、極めつけには、あなたは私の友達じゃない、と。何度一人で泣いたか、何度死にたいと思ったか。先生や親に言えばいいじゃないか。しかし、相談すればチクったと言われ、これがひどくなる。周囲に迷惑をかけたくない、自分が耐えればいい。いじめられている自分が惨めで恥ずかしい。だから相談しなかった。後日、部活動顧問に相談すると、翌日いじめた加害者たちが呼ばれ、加害者うち一人は泣いて事実を否定し、顧問はそれを鵜呑みにした。私は絶望した。人間不信になり不登校になった。しかし、毎日自殺を考えた私を支え、ここまで回復させてくれた両親には今でも感謝している。私が伝えたいことは、頼れる人が一人いるだけで、一つの命が救えるということだ。頼れる人になりたいと思える人がいるだけで、これからの世に勇気と希望を持ち、前を向いて進める人々が増えることを心から強く望む。ただ、違いを認識するより成人。私は、この二十数年間、自分自身が在日コリアンであることを隠さずに生きてこられました。そんな私が社会人になってから衝撃を受けた言葉がありました。それは、私を含めた多数の人たち全体、あるいは、私個人を指して、何気なく使われている日本人という言葉です。会社のとある宴会での出来事でした。その日初めてお話しした方から、日本で生まれずっと育ってきて、そんなに流暢に日本語が話せるのなら、もう日本人と変わらないな、と言われました。どこか存在を否定されてしまったような気がして、頭の中では、いろんな自問が繰り返されていたのです。私たちには、目に見えないアイデンティティや価値観の違いが当然あります。だから、安易な気持ちで近づくのではなく、誰もが違うということ、ただ、それだけを強く認識できれば、自然と その違いが見えてくるのではないかと私は思います。以上で第43回私からの人権メッセージ2022年度作文募集を終わります。制作完了2022年6月。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。